それでは礼拝備えの賛美歌を歌いましょう。賛美歌58番。お座りのままで結構です。ただいまより本日の礼拝を始めます。 あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。詩編539番を歌います。神様、聖霊降臨節第18週節の礼拝を御前に捧げます。一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法式次第の横に印刷されています。または前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をたらせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試み合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなる。アーメン。
口読文35、箴言8章、口読いたします。口読文は教会備え付けの賛美歌の第一賛美歌の後ろにございます。32ページです。それでは口読文35、箴言8章。知恵は呼ばわらざるか、
悟りは声を出さざるか。
彼は道のほとりの高きところ、また巷の中に立つ。
町のもろもろの角、町の口および角角の入り口にて呼ばわり、
人々よ、我何時を呼び、
我が声を持て人の子らを呼ぶ。
つたなき者よ、何時ら悟りに明らかなれ。
愚かなる者よ、何時ら明らかなる心を得よ。
何時聞け、我良きことを語らん。
我が唇を開いて正しきことを言わさ。
主、いにしえその御業を成し染めたまえる先に、
その道の始めとして我を作りたまえき。
永遠より、はじめより、地のあらざりし先より、我は建てられ、
いまだ海あらず、いまだ大いなる水の泉あらざりし時、我すでに生まれ、
山いまだ定められず、丘いまだあらざりし先に、我すでに生まれたり、
すなわち神に、いまだ潮も脳も地の地色も脳も作りたまあらざりし時なり、
彼天を作り、海の表に大空を張りたまえしとき、我かしこにありき、
彼上に空を高く定め、地の泉を強くならしめ、
海にその限りを立て、水をしてその岸を越えざらしめ、
また地のもといを定めたまえるとき、
我はその傍らにありて作り手となり、日々に喜び、常にその前に楽しみ、
その地にて楽しみ、また世の人を喜べり、
されば子供らよ、今我に聞け、我が道を守る者は幸いなり、
教えを聞いて知恵を得よ、これをすることはなかれ、
おおよそ我に聞き、日々我が門の傍らに待ち、
我が角の柱の脇に立つとは幸いなり、
そは我を売る者は命を得、
主より恵みを受ける
我を失う者は己の命を損なう。
すべて我を憎む者は死を愛する者。
賛美歌339番を歌います。339番。座りください。しばらく黙想の後、牧歌祈祷を捧げます。 愛と恵みの神様、夏の暑さが残る日々ですが、虫の声や高い青空や秋の花々が感じられ、季節の移り変わりを思います。豊かなあなたの創造の御業をあがめます。すぐる日々、主の賜物であるのにかかわらず、自分の力のようにより頼んできてましたことを懺悔します。気づかずに人の心を痛めたことをお許しください。新しい一週間が御心にかなった器として生活できるようにしてください。先日の台風で多くの方々が被災しました。今も苦しんでいる方がたくさんいます。どうか一日も早く混乱が解消され、平安な日が戻れるように助けてください。今日は衆議院の選挙の日です。これからの日本を少しでも正しい方向に向けられるように、正しい人々が選ばれるようにしてください。この日本をお見捨てにならないでください。次週は一泊収容会があります。教会員ともども一人でも多く参加し、その信仰を確かなものにすることができるようお導きください。またご高齢の方々が、どうか地上の終わりの日まで共に礼拝できるよう、その足腰をお守りください。病床にある友がいます。特に癒してください。看病するご家族をお守りください。礼拝後、伝道委員会がありますが、どうかその働きにあなたの知恵と力をお与えください。教会学校の教師会も、どうかあなたの導きの上に、良き時が持てるようお守りください。ここに集います一人一人の祈りに合わせ、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。賛美歌7番を一緒に歌います。 どうぞお座りください。聖書朗読をしていただきます。新約聖書130ページ、ルカによる福音書11章37節から46節です。
イエスはこのように話しておられたとき、ファリサイ派の人から食事の招待を受けたので、その家に入って食事の席に着かれた。ところがその人はイエスが食事の前にまず身を清められなかったのを見て不審に思った。主は言われた。実にあなたたちファリサイ派の人々は、杯や皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている。愚かな者たち、外側を作られた神は内側をもお作りになったではないか。ただ器の中にあるものを人に施せ、そうすればあなたたちはすべてのものが清くなる。それにしてもあなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。ハッカやウンコウやあらゆる野菜の十分の一は捧げるが、正義の実行と神への愛はおろそかにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより十分の一の捧げ物をおろそかにしてはならないが、あなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。街道では定席につくこと、広場では挨拶されることを好むからだ。あなたたちは不幸だ。人目につかない墓のようなものである。その上を歩く人は気づかない。そこで律法の専門家の一人が、先生、そんなことをおっしゃれば私たちをも侮辱することになりますと言った。イエスは言われた。あなたたち律法の専門家も不幸だ。人には背負いきれない重荷を負わせながら、自分では指一本もその重荷に触れようとしないからだ。
今朝コンピューターを、開いて、E メールという手紙を、見てみると、多分今朝頃まで徹夜をされたのではないかという方から、30周年の記念誌の原稿がやっと出来上がりましたと、メールが来ました。とても、何か背負いきれない重荷をですね、私たちが負わせてしまったかのような気持ちになって、申し訳なく思うと同時にですね、多くの方が、昨日と、今日何とかこう間に合わせようとして、その原稿を書いてくださいました。本当に、感謝です。そして、それは別にこの今日の話とあんまり関係ないんですが、入門講座を昨日から、始めました。その中で一つとても、素晴らしい質問、そしてまた今日の、聖書を考えていく中でとても、大切な質問が出ましたので、紹介したいと思うんです。それはイエス・キリストが、どういうふうにして、その生涯を送ったか、そして、群衆たちがですね、もともとはイエスの後をついてきた、癒されたいという人たちがイエスの後をこう群れをなしてやってきた。しかしそれが十字架への道に行くとき、また十字架で、バラバという犯罪者とイエスとどちらを十字架につけるか、どちらを許すかという、その、話をしたときに、群衆はイエスを十字架につけろと。その方の質問は、なぜ群衆たちはイエスに最初は従っていたのに、十字架の頃には突然そういうふうに変わってしまったのか。どうしてイエスの命を奪うようなことを喜んでするようになったのか。なぜなんだろうか。もちろんこの方の答えには一応伝統的な解釈はこうですよという説明はいたしました。 しかしながら後々考えてみて聖書をよく読んでみると案外これはスッキリとしないことがあります。今日これから少し詳しく見ていく律法学者やファリサイ派の人々、この人たちも聖書の中のあるところではとても激しく攻撃されている、とてもイエスを命を狙う、そういう悪者のように書かれているところもあれば、あるところでは案外好意的に書かれているところもあります。ですから私たちももう分かったつもりでいるのではなくて、この方の質問をしっかりと、自分のものにしてですね、どうして人々がイエスを裏切っていったのか、ちょうど、今日のところが一つの、ターニングポイント、そのイエスが人々、人々の気持ちがイエスから離れていく、一つのこう大事な、ポイントと、なっていると思うのです。今日の聖書の少し後のところにこんな言葉が書かれています。律法学者やファリサイ派の人々は激しい敵意を抱き、いろいろの問題でイエスに質問を浴びせ始め、何か言葉尻を捉えようと狙っていた。先ほど読んでいただいた聖書の冒頭では、食事を一緒にしましょう、イエス様食事を一緒にしましょうというその招待があった。しかし、その、今日の、聖書の後、少し経ってから、律法学者やファリサイ派の人たちは、イエスに対して激しい敵意を抱くようになります。そして、なんとかイエスのその言葉尻を捉えよう、なんとかこう、上げ足を取ろう、なんとか、イエスのその、いいところを、くじこうと、そういう、ことを、画策し始めます。一体何があったんだろうか。イエスはファリサイ派の人から食事を受け、そしてまたそこに同席していた律法の専門家の人たちとやり取りをします。聖書を読む前に少しだけファリサイ派の人、それから律法学者、このことについて少しだけ紹介したいと思います。ファリサイ派の人たち、よく聖書に出てきます。とても教会学校の話なんかをしていると、ファリサイ派の悪い連中とかですね、そういう形で読めるわけですが、しかし、もともとはですね、ユダヤの、律法、モーセから、いただいた十戒をはじめとする、ユダヤの律法を、厳格に守ろう、そして日常生活に適応させようとした、方たちでした。そして、特筆すべきは、口伝えの律法があった。聖書の旧約聖書の5章をはじめ、その中にいろんな細かいルールが書かれています。聖書研究をしているとですね、どうしてこんな細かいこと、例えば家の柱は何メートルにしなさいとか、神殿のところにはですね、こういうものを置きなさい、そういう細々としたルールが載っています。だいたい聖書を通読しようとして最初から読もうとすると、最初の5章の3つ目4つ目ぐらいで細かいルールが多すぎて何か面白くなくなって飛ばしてしまうことが多くあります。しかしそれは当時の人たちにとっては生活のガイドラインであり、またトラブルがあったとき、人と隣の人とトラブルが起こったときに誰に頼るか、それはモーセの律法、そしてその付随した細々としたルールを見て、その争いを仲裁する、争いのどちらが正しいかということを判断する、その特にその書かれたものと細かい、もっと細かい口伝えの律法があったようです。でその口伝えの律法をですね、とにかくみんなに守るように、それをファリサイ派の人たちは一生懸命伝えたようです。またもう一つユニークなところは、善人は死んだ後復活する、そして悪人は永劫の罰に入る、復活の思想の、割としっかりとしたものをファリサイ派の人たちは持っていたようです。ただ 悪人は、まあ、その救われないという、善悪、まあ、完全懲悪みたいなところがありますけれども、しかしそういう思想をファリサイ派の方たちは持っていました。またファリサイ派の人と重なって、随分いろんな人たちが重なっているんですが、律法学者、律法学者もまた旧約聖書の解釈をする、そしてそれが今の私たちに対してどういう意味があるのかということを、まあ、語ります。そしてそれを命令するわけです。ただこういうふうに旧約聖書が言っていますよというのではなくてですね、これが聖書が私たちに命令していることですよという命令を投げかけるわけです。またユダヤの人たちは教育にものすごく熱心でした。ですから教育者として聖書の解釈をすること、また法律学者として裁判、そういったものもどういうふうに裁判を持っていくのか、どちらが正しいか、それを判断していく。最終的には今の小学校や中等教育のような学校のようなものを開く、各礼拝堂でそういったものを開いて人々に教育を施していく、そういう役割を担っていたようです。ですからよく調べてみるとですね、ファリサイ派や律法学者の人たちはただ単にイエスに歯向かったとか逆らった、悪いものだというよりはですね、当時の人たちの教育にとってとても大事な役割を成していた人たちです。今のユダヤ教の方々も主張しておられるんですけれども、ユダヤ教はテキスト中心なんだという、そのモーセが神様からいただいてきたその言葉だけが私たちの礼拝の中心である。でヨーロッパの教会などに行くとですね、立派なイエスの像とかマリアの像とかいろんな絵画がたくさん出てきます。それはキリスト教の、特にヨーロッパのキリスト教は私たちの目でそれを見て理解する。しかし伝統的なユダヤの人たちは目で見るものをあまり信用しません。むしろ神様からいただいたその言葉を私たちが聞いて理解する、それのみであるという。ですからそのテキストをどう解釈するか、どう人々に教育していくかということがとても大事なことでありました。イエスが今から対立していくファリサイ派の人、そしてファリサイ派の人たちの多くが、まあ、律法学者でありましたけれども、その律法学者たちは当時の教育や宗教にとってとても大事な役割を成していた、その人たちとイエスはいろんなトラブルを、まあ、起こしていく、そのことを少し頭に描いて聖書をまた見ていきたいと思います。最初にイエスが食事に招待されて、まずぶつかるのは身を清めないという表現に書かれていることです。これは洗礼を受けるという言葉と同じ言葉が使われていますが、実際には食事の前に手を洗う、また当時のユダヤの人たちはこのボウルのようなものを食卓のところに置いて、食事をあるものを手で食べてそれをこう洗うという、そういう習慣があったようです。しかしイエスは手を洗わなかった。そんなのどうでもいいじゃないかと私たちは思うかもしれません。しかしこのファリサイ派の人たちにとっては、一つ一つ神様がこうしなさいといった命令は必ず守らなくてはならない。ユダヤの、ユダヤ学の専門家の、前島さんという人は、こんな解釈をしています。イエスと弟子たちというのは、放浪の旅人だったんだ。だから、常に腹ペコの状態で、人が食事に招待されれば喜んでいき、そして目の前に食事が並ぶと我慢ができなかったようだと。何か、自分の学生時代のことを思い出すような文章ですけれども、とにかく腹ペコであってですね、旅を続けているわけです。そして、 イエスがこう人を癒すことで、まあ、お金とか食べ物を得ていた。しかし人々がこれからだんだん離れていく。ですからこれからますますイエスと弟子たちは困窮の中に入っていきます。お腹が空いて食事がないときに食事に招待される。もう目の前に 食事が並んでいる。まあまあいいじゃないか、そう思うんですけれども、しかしファリサイ派の人にとっては神様の子イエスが、と呼ばれているイエスが、そのことをしない、口には出さなかったけれども不審に思ったと書かれています。多分その顔はイエスによくわかる。イエスが見るとですね、もうギョッとした、表情のファリサイ派の主人の姿があったようです。イエスは、まあ、そこで、素直に手を洗えばよかったんですけれども、イエスは、それに対して、まあ、その人の心を読んで、そして、三つのことをファリサイ派の人に、挑戦状を叩きつけるかのような、言葉を、投げかけます。一つ目は、あなたたちは外側はきれいにするけれども、内側は、その何というか、強欲と悪意に満ちていると、その、内側は全然、外側とは違うじゃないかという、そういうことを、述べるわけです。そして、自分たちが持っている、内側にあるものを人に分け与えよと、自分たちだけが、持っているものを分け与えろと、神様の律法、神様はこうしなさいと口では言っているけれども、実際にはあなたたちはそれをしてないじゃないかと。そして最後に、定石を好むということが書かれ、言われています。イエスは、時にものすごい、まあ、人に対して、こうチャレンジするというか、もうそこまで言わなくてもいいのにと思うんですが、とにかく相手の腹渡が煮えくり返るような反応をします。もう一つひどいことに、ファリサイ派の人たちを人目につかない墓のようなものである、その上を歩く人は気がつかないという、かなりひどい表現ですが、これはお墓というのは、当時お墓というのは死体と同じようにですね、それに触れる人は7日間、汚れるとされたようです。ですからお墓の上を歩いてそれに気づかないということは、気づかずに、汚れている。そしてファリサイ派の人たちが気づかずにお墓の上を歩いて、汚れているわけですから、ファリサイ派の人たちがその後出会った人と触れ合うたんびに、その汚れがこうどんどん広まっていくという、そういうことがイエスがどうも言おうとしていることのようです。イエスは外側だけきれいにして内側をどうにかしろ、また持っているものを施せ、そして定石ばかりにいることを良しとすることはいけないんじゃないか、そしてあなたたちは知らないうちに汚れている、そして汚れているそれを他の人たちにも撒き散らしている。一緒にいた律法の専門家の一人が、我慢ができなくなったんでしょう。そんなことをおっしゃれば私たちをも侮辱することになりますと。イエス様ひどいじゃないですか。そこまで私たちを批判することはないんじゃないか。イエスは最後の46節のところで、あなたたち律法の専門家も不幸だ。人には背負いきれない重荷を負わせながら、自分では指一本もその重荷に触れようとしないからだ。我慢できずに語り出した律法の専門家に対して、イエスは不幸だと。イエスが語っていた言葉、これらの言葉の中には嘆きの言葉、ああなんと不幸な者たちよ、そういうニュアンスがあるそうです。 ですからイエスはファリサイ派の人の反応を見て、また普段の行いを見て、また今自分に声を上げた律法の専門家に対して、ああなんと不幸なことか、人に背負いきれない荷物をあなた方は負わせている、しかし自分では指一本もその重荷に触れようとしないんだと。イエスはファリサイ派の人と律法学者の人たちに、周りの人々を見なさい、今どれほど苦しんでいるのか、あなた方が正しいと思って伝えている律法、しかしその中でどれだけの人が犠牲になっているかよく見なさい。イエスが施しをなすことを、よく語ります。それはあなたはその重荷を見て、せめて指一本でもいいからその重荷に触れ、重荷を共に担いなさい。これがイエスの声、そしてかなり厳しい声です。その後さらにいろんなことを言うわけですけれども、このイエスの応答に対してファリサイ派の人、そして律法学者たちはものすごい敵意を抱いて、そしてなんとかイエスのこの言葉尻を捉えて、少しでもイエスをくじこうとし始めるわけです。人々に重荷を負わせる、これは律法学者たち、ファリサイ派の人たちが正しいと思ってやってきたことです。モーセからいただいた大切な律法、そしてそれを解釈した、口伝えの律法、それを正しいと思って彼らは伝えてきました。しかしその正しさが一歩間違うと、たくさんの民衆たちを苦しめていた。そしてイエスはその重荷を見よと、そう語っています。今を生きる私たちの生活の中、私たちもまたよく似た間違いを犯します。特に自分が正しいと、今、昨日の土曜日は割と静かだったんですけれども、しかし自分たちこそがこの日本を正しい道に導くんだという、そういう声が蔓延しています。しかし言っている人たちの表現を聞いていると、どうも、本当かなというふうに思う言葉がたくさんあります。そして私たちが正しさを主張することの、愚かさについて、ある人が詩を書いています。これは、婚礼のこれから結婚していく二人に対して送る、祝婚歌という、吉野博士という詩人が書いた歌です。本来結婚式のための歌かもしれませんが、しかしこれは私たち一人一人、また、もし吉野博士が当時のファリサイ派や律法学者に会えば、この歌はもしかすると、ぴったり来るのかもしれない。そんな歌です。少し紹介したいと思います。祝婚歌、祝う、婚礼を祝う歌ですね。二人がむつまじくいるためには、愚かでいる方がいい、立派すぎない方がいい、立派すぎることは長持ちしないことだと気づいている方がいい、完璧を目指さない方がいい、完璧なんて不自然なことだと嘘吹いている方がいい、二人のうちどちらかがふざけている方がいい、ずっこけている方がいい、互いに非難することがあっても非難できる資格が自分にあったかどうか後で疑わしくなる方がいい、正しいことを言うときは少し控えめにする方がいい、正しいことを言うときは相手を傷つけやすいものだと気づいている方がいい、立派でありたいとか正しくありたいとか無理な緊張には色目を使わず、ゆったり豊かに光を浴びている方がいい、健康で風に吹かれながら 生きていることの懐かしさにふと胸が熱くなる。そんな日があってもいい。そしてなぜ胸が熱くなるのか、黙っていても二人にはわかるものであってほしい。婚礼の二人に送る言葉。二人がむつまじくいるためにはあまり立派すぎてはいけないと。完璧を目指す。それは長続きしないし、しんどいことだと。そして、正しいことを言うときには少し控える。相手を傷つけやすい。そういうことがある。そのことを胸に抱いて、二人の、まあ、これからの歩みを成してほしいと。これが、吉野さんが、まあ、婚礼をする人に送る。そしてまた、多くの人たちが、婚礼の席で、この詩を、まあ、紹介しているようです。今日の聖書のもう一つのトピック、それは重荷です。この聖書の中では、ファリサイ派の人たちや律法学者たちが重荷を負わせる、そして重荷に触れようとしないというふうに書かれています。じゃあ、私たちが負っている重荷をどうすればいいのか。私たちが今負っている重荷、もしかすると皆さんも同じように、神様、どうして私に背負いきれない重荷を負わせたんですか。神様、どうしてあなたは指一本でも私の重荷を触れ、そしてその重荷を軽くしようとしないのですか。そういう言葉もあるかもしれません。そのことに対して今日の聖書の中では特に、その解決のヒントとなる言葉は出てこない。しかしいろんな文献の中で、もしかすると今私たちが負っている重たい荷物、それを重さは変わらないけれども少し気持ちの上で軽くすることができるのかなと感じた、エッセイがありますので、短いのものをです紹介したいと思います。神林純一郎さんという東京の早稲田教会で牧師をしておられる方のエッセイです。石を積みながらもというコラムです。だいぶ前の新聞のコラムに載っていたものですが、ある人がアジアの国の田舎を訪ねたときに炎天下で石を積む作業をしている人々に出会いました。その人が作業をしている人に何をしているのですかと尋ねたところ、石を積んでいるのですという答えが返ってきました。次にもう一人の人に尋ねました。何をしているのですか？建物の土台を作っているのですと二番目の人は答えました。そこで三人目の人にも尋ねました。何をしているのですか？村の人がお祈りをする寺院を作っているのです。この三人の人はいずれも石を積むという同じ作業をしていたのです。一番目の人は石を積んでいるのですとだけしか答えませんでした。二番目の人は建物の土台を作っている。その石を積むということは建物の土台作りという目標があるということを知っていました。そして三番目の人に至っては村の人のための寺院を作っている。村の人のためという具体的な人間が見えてきた。同じ石を積むという仕事であっても、仕事の意味や目的がわからなければ、その仕事に生きがいを感じることは難しいと言えるでしょう。この後、まあ、いろんな、話が続きますが、面白いお話だなと思いました。三人の人たちが同じように石を積んでいた。多分、重い、かなり、まあ、重い石を、炎天下の中でただ単にこう積んでいく作業。先日の、タイのワークキャンプの、青年たちの報告にもありましたけれども、何のために自分たちはセメントをこねて、いるのか、何のために棒を立てているのか全くわからない、タイの人たちの何人かは つまらないからどこかに行ってしまった。でもそれはあたかもこの最初の人、自分は何のためにこの、仕事をしているのかがわからない。しかしその作業を引っ張っていった人は、これが、後でドラゴンフルーツを立てる、そのドラゴンフルーツが倒れない、そのための支えになる、そのことが分かっているから、あまり苦痛を感じずにできると思うんです。しかし分からない間は何をしているんだろうか、そういう思いになっていたようです。私たちの歩みの中にも実はこの3人と同じような歩みがあるんじゃないかと思うんです。神様から重荷を負わされた、そして多くの人が私は神様に従います、神様一緒に重荷を背負ってください、しかしある人は洗礼を受けてその誓いを成した後、重荷がますます重たくなった。まるで神様はこのファリサイ派の人や律法学者の人たちのように指一本触れないどころか、その重荷をますます重くしているとしか思えない、そんな声を聞くことがあります。しかし三人の人たちの中でただ石を積むというこの重荷を背負っていることの意味は全くよくわからないと思って歩んでいる人たち、そして建物になると少しその目標意図に少しでもいいからそれが分かっている、そして最終的にこれは人々のためのお寺になるんだと、人々がそこに来てお祈りをするための祈りの場所になる、そのことが分かっている人たち、私たちが今日の聖書を読み、そして指一本重荷に触れない、もしそういうことをしているとすれば、まず私たちにできること、それは自分の重荷をまず測ってみる、そしてどうして神様がこの重荷を負わせているのか、どういう意図があるんだろうか、そしてその意図の一つのヒントは他に同じ重荷を負っている人がいないだろうか、そして他の人の重たい荷物に指一本でもいいから自分が触れて少しでも軽くできないだろうか、人のために何か自分にできることがないだろうか、そのことを考え出したときに私たちの重荷は、その荷物の重さは変わらないかもしれないけれども少し軽くなる。ファリサイ派の人たちや律法の専門家が批判を受けた。しかし私たちもまたイエスから同じ問いかけをなされている。そして指一本でもいいから隣の人の重荷に触れたいと思うのです。お祈りをします。神様、私たちは自分の荷が背負いきれないとき、重くてもう一歩も歩けないと思ったとき、他の人の一本の指のありがたさ、またそこで施される一杯の水のありがたさを感じます。しかし時に私たちはそのことを忘れ、近くにいる人たちの重荷を顧みることなく、また時には言葉を持ってその人たちに重荷を重くする、そのようなことをなしています。どうか私たちがもう一度自分の歩みを振り返り反省する中で、どうか隣の人の荷物に少しでも触れることができますように、少しでもその重荷を共に担うことができますように、そのことによって私たち自身の重荷もあなたによって少しずつ軽くされますように、あなたがどうかその道を備えてください。この祈りを集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
さあ 賛美歌522番を歌いましょう。お座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
主なる神様、恵みの言葉を感謝して献金をお捧げいたしました。福音の御業をのために清めてお持ちください。捧げましたものの労働とその家族の子をお守りください。この小さき祈り、主イエスキリストの御前にお捧げいたします。
アーメン。アーメン。
牧会報告をいたします。それでは牧会報告の前にグリーティングを、左右前後の方とご挨拶ください。修法に従いまして、本日の集会は教会学校の教師会がプレハブの野のゆりの部屋でございます。伝道委員会は地下室です。右ページに来まして、今週の集会です。教区婦人会連合一日研修会は13日火曜日10時半から天満教会で、聖書講座は14日水曜日10時半からイザヤ書51章です。ピーターパンの礼会は読書会ですが、14日水曜日午後1時半からです。晩祷会は14日水曜日午後7時半から出エジプト記23、24章です。ひまわりグループは15日木曜日午前9時からです。街道清掃は17日土曜日、婦人会の方にお願いします。もう一つ追加ですが、17日土曜日10時半から入門講座のパート2がございます。どうぞお出かけください。から遠藤牧師のご予定は17日木曜日午後が面会日となっています。次週手術は聖霊降臨節第19手術です。9月18日10時半からです。次週礼拝後の集会はハンドベルの練習があります。それから一泊収容会、ゴンゼの里に出かけます。奈良県伝道会信徒大会が9月25日日曜日午後2時から5時まであります。大和キリスト教会です。この教会からも渡辺圭一郎新学生が発題されます。で、この申し込みは本日が締め切りですので、後ろの掲示板にお名前を書いてください。あと学園前家庭集会が9月27日火曜日、鍋島慶米宅であります。以下は遠藤牧師にしていただきます。
少し補足することがいくつかありますので、お伝えしたいと思います。まず30周年の記念講演会の入場整理券が出来上がっています。またビラも出来上がっています。で、今回会場の数がだいたい200、座席が210名、それから、親子室のような形で別室、それから、会場の外側に、なんていうか、プロジェクターのような、画面と、それから声が入る。それを入れても250ぐらいなので、入場整理券をばらまいていくとですね、人数がわからなくなってしまいますので、確実に行かれる、もしくは知っている方にお配りしたい方、ちょっと今回名前と番号をできるだけ合わせたいと思いますので、玄関の受付のところに名前を書いて、そしてその番号の入場整理券を持っていっていただければと思っていますので、よろしくお願いします。なお遠藤純子さんは私と三好純子さんを混ぜた方ではございません。遠藤周作さんのご夫人でございます。とても元気な方です。東京で2度ほど講演聞いたんですけれども、とても生き生きとして、また 日本人のそのキリスト感というのをものすごく大胆に語っていただきますので、楽しみにしていただきたいと思います。また、ちょっと付け足しのようになりましたけれども、死生観についてもぜひ話してほしいということで、まあ、その2つのことについて語っていただくと思いますので、ぜひ皆さんご来場いただければと思います。また、いろんなお手伝いを頼むと思いますので、その件もよろしくお願いします。それから下のところですが、アジア教会婦人会の申し込みはもうすでに締め切りを終えられているそうなので、申し訳ございませんが訂正させていただきます。それから次のページに参りますが、定例役員会の報告の5のところに、遠藤牧師教職向けイスラエル体験ツアー参加の承認とあります。でこれは今イスラエルの治安がだいぶ、随分良くなってきていて、教職者の方向けにですね、格安で、ツアーをしてできるだけ体験していただきたいという、そういうことです。で、教職者の地でしょうか、イスラエルに行けないと思っていたのに、行ける可能性があるということで、飛びつきました。ただ、くじ引きがあるそうなので、くじに漏れた場合はいけないということですので、ご了承ください。また、この時関谷先生に説教と、それから、何か、万が一のことがあった時には、関谷先生にすべて、バックアップをお願いしておりますので、ご安心ください。それから最後の、30周年記念誌の原稿の、お願いと、それから、お礼です。先ほども少し申しましたけど、本当に多くの方がですね、必死になってその原稿にその心を込めてくださった、そのことをとても感じることができて、また1年半しかこの教会を知らないんですが、今回編集作業に関わってだいぶその30年の後半の15年の内容がこう知ることができたので、本当に嬉しく思っています。またまだ原稿が書いている途中という方、今日少し日付を超えたぐらいまでなら大丈夫だと思いますので、まだ今書いておられる方、まだ間に合いますので、ぜひ、一人でも多くの方に参加していただければと思います。以上です。ありがとうございました。
よろしくお願いします。では照英の541番を歌いました後、祝福と構想を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。
これをもちまして本日の礼拝を終わります。
Thank you. Yeah.